今日は修法にも書いてあるように、サウロの改心ということについて述べたいと思うわけです。で、改心っていうのは回る心って書くんですね。で、もう一つ改心っていうの漢字があります。改める心、それも改心って言うんですね。改める心の方は今までのことを反省して心を改めます。例えば非行少年を改心させるとか、そういうふうな改心で改心使いますね。で、こちらの方は辞書なんか引いてもちゃんと回る心、改心ってこう出てくるわけですが、辞書にはあるきっかけで従来の生き方を悔い改め新しい信仰に目覚めることって書いてある。仏教でもこの字を使ってるんですね、改心。でも仏教では読み方が違うんです。維新、維新、維新ですね、維新っていうふうな風に使ってます。で、私どもがこの改心っていうとき、私たちも洗礼を受けてる人みんな改心してるんですね。で、この渡辺信夫先生ってカルバンの第一人者くらいのすごい、カルバンを研究してる先生、渡辺信夫先生。で、渡辺信夫先生は、この使徒言行録を、5冊くらい、5冊くらいにまとめて、仲介してるんですが、その中で渡辺信夫先生は、改心、パウロの改心のことについてこう書いてあるんですね。改心とは、単純に、方向転換で、180度、車なら方向転換ぐるっと回るというね、単純に方向転換と呼んでも良い面があるとしても、本質的には生まれ変わりのことだと。再生っていうね、再臨の際に生まれるですね。再臨したということである。確かにパウロは、生まれ変わった。見方を変えて言えば、ひとたび死んで新しい人に生きた。だから18歳の子に洗礼、バプテスマを受ける。今日のところはパウロがバプテスマを受けるところにが書いてるんです。彼は再生の印としてバプテスマを受けた。しかしこれは一挙に何もかも改心だから、ぐるっと回るわけだから、車なら方向転換してぐるっと回る。でもこれは一挙に何もかも変わった、成人になったということではないと。渡辺先生は生まれながら成長が始まったということであるって書いてあるんですね。霊的再生に成長が伴う。主は彼を聖なるものとして受け入れたと。ある意味では別の人間として育てていった。主の聖なる技が始まったということであるって書いてあるんです。彼の入信をそのように捉えなければならないのではないだろうか。私たちも、渡辺先生がこのようにパウロのことを書いたように、私たちにもバプテスマの時にそういう改心なんですね。だからこの通りだと思うんですね。洗礼を受けたけども改心、ぐるっと180度くらい方向転換、ガラッと変わったって、その人がすぐ変わるわけではないわけですね。徐々に、成長していく。霊的にも成長していくという、そういうふうな、渡辺先生はすごく的確に書いてるなと、そういうふうに思いました。今朝は、使徒言行論の中でも最も劇的な一幕、パウロの改心です。その当時、パウロが今後の宣教をすることによって、この改心という出来事がなかったら、本当に今のように私たちのところにまでこのキリスト教は届いてないと思うんですね。で、ですからこれはすごく大事なことで、使徒言行録には3度も出てくるんです。パウロの改心のことが。今日は9章に書いてありますが、22章にもあります。26章にもあるわけです。さて、この一体サウロの改心の出来事の重要さは何なのかっていうことを、まず最初に2つくらい述べたいと思うんですが、その一つは、 この使徒言行録の7章でステファノの殉教がありました。いよいよ教会に対する激しい迫害が頂点を極めようとするような最中に、この旧先鋒を務めていた人物パウロがキリストに捕らえられて、今度は福音宣教者の旧この旧先鋒者となるわけです。これは一大転機であります。でそのことがまず一つですね。それからもう一つは、ステファノの殉教を契機に宣教は外国の地に、この洗礼、イエス様を信じた人はいられなくて外国に散らばっていくわけですよね。だからその団体が外国に地に拡大していくわけで、その人たちは、散らばった人たちは黙っていないで、こう語り継いでいったわけですから、拡大してきました。それに伴って迫害の手が外地にまで伸びるようになったわけです。迫害者の最高指導者であるサウロが、その迫害の最中にエルサレムから約200キロ以上も離れている外国の地ダマスコで復活のイエス様に出会うわけです。このサマリアから始まったこの外地での宣教活動が、この他の方にずっと散らばっていって、このこともまた大事件になっていくわけですね。でこのサウロの改心があって、最終的には最終目標がローマですから、ローマ人まで届いていくっていうことですから、これがすごいことになっていくわけです。でそういうふうなことがやっぱりここで挙げられて、私たちがそういうのを見ることができるわけです。で今日の聖書の箇所1節から9節までのところを、パウロの人となり、そのパウロの状態をこの3つに分けて少し見てみたいわけですね。ダマスコ途上での改心、それを3つに分けてちょっと見てみたいわけです。1つは迫害するパウロの状態、もう1つはこの倒れてしまったパウロの状態ですね。でもう1つはこの立ち上がったパウロの状態、しっかりとこう3つに分けてあります。まず最初の迫害するパウロのことが9章の1節から2節まででこうすごいことが書いてあります。さてパウロはなおも主の弟子で脅迫し、主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道で諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出し、男女を問わずシバリアにエルサレムに連行するためであったと、こういうふうにして書いてあるわけです。もう本当にすごいわけですが、ここではサウロという言葉で出てきます。このサウロという言葉は13世中世にも出てくるんですが、小さい時から2つの名前を持ってるんですね。小さい時からユダヤ風の名前がサウロ、ギリシャ風の名前がパウロ、こういうふうに2つの名前があるわけです。サウロの迫害の熱心さは熱心というよりも狂気じみてました。彼はステファノの殉教にも立ち会ってます。そしてその後も教会を荒らし回り、クリスチャンの家に押し入っては男女の別なく引き立てて投獄させます。なおもその熱心さはひるむことなく、エルサレムやこのユダヤ地方だけでは満足できなくて、散らされていった信徒たちを追いかけてダマスコ諸教会まで手を伸ばしていってるわけです。彼は大祭司のところに行って正式な開始処分の権限を自分でこの非常ですね、権限をこの手紙を書いてもらっては、自分でそれを自分の権限を持ちたいわけですね。そのように頼んで、なおもこの道で この道、イエス様を信じるというこの道で男女見つけ出しては、この縛り上げて、エルサレムに引いていってるんです。何がこれほどまでにサウロをキリスト教徒の迫害に駆り立てたのか。それは、キリスト教を迫害することが、真の唯一の神に対しての忠誠である、というふうにこうして表すことができるんですね。それで、それに確信を持っているわけです。彼の考えからすれば、十字架にかけられるようなものは呪われたものだ。まあ、旧約聖書の、まあ、この人はユダヤ教の、まずね、その旧約の立法の中の、まあ、どっかの言葉をこうして、しっかりとそれを利用してるわけですね。それが、蘇っただの、神様であるだの、っていうふうにこうして言ってるほど、この冒涜していると。そういうふうな思いなんです。彼の神様への真面目さなんですね。神様を冒涜するものを断じて許しておきまね、許してはおけないわけです。本当にこの、それにもうすごいはっきりした態度を出してるわけです。原始キリスト教ではイエスの教えを、直接に受けて、復活の証人となった兄弟たちを中心にエルサレムやガリラや、そしてそういうふうなところにまでこうしてみんな信徒が増えていってるわけですから、本当にその輪に加わる人がだんだん増えていくわけですから、もう大変なんです。で、33年頃に、このパウロがこれに対して、改心していくんですね。で、パウロという人は、ヘレニズム文化の栄えた都市、タルソに住んでいたですね。ですから、この人はヘレニズム文化の栄えたタルソですが、ギリシャ語が、ヘブル語とギリシャ語がもう堪能なわけですね。だから、ギリシャ語の文化にもすごい、この、達人のようにいろいろ、もう、誰もが知ってるっていうくらいの人なんですね。で、ディアスポラで、まあ、離散した人ですね。パレスチナ以外に住むユダヤ人のことをディアスポラって言ったんですね。そのユダヤ教の家庭に、ディアスポラのユダヤ教の家庭に生まれました。で、この、出生は特別で、この彼は、法的にはローマの市民権を持ってるんですね。で、学問的にはギリシャ哲学に徹してるわけです。だから、非常にすごい、このいろんなものを分かってる人ですね。で、ユダヤ教のパリサイ派の厳しいガマリエルというところで、訓練を受けている人。まあ、二重国籍を持ちながら、そういうふうなものを持ってる人なんです。旧約聖書の伝統に基づいて信仰をしっかりと堅持しながら、ヘレニズム世界にも馴染みを持っている人でありました。で、しかしこの信仰に入って、キリスト教信仰に入ってから、それが非常に役立ってるわけです。ギリシャ語ができるということで、もう、福音をパレスチナだけにじゃなくて、広い世界に伝えていけるような人になっているわけですね。非常に苦労はありましたけれども、パウロがいなかったら、このキリスト教はこんなにも伝わっていないわけです。非常にこのパウロはその後30年間に宣教活動をして、多くの影響を与えました。聖書を見ても15の手紙がパウロの名前が出てる、そのパウロの手紙なんですね。しかし、ここで一つ考えなきゃいけないことがあるんですね。熱心さの弊害っていうことです。パウロの熱心さの弊害。これは、この熱心さの弊害が果たしたことはどういうふうなことなんだろうか。 パウロの改心によってどう伝道のにが広がったかというよりも、パウロその人がどのように変わっていったかという方が大事なんですね。パウロが変わらないと伝道は伝わらないわけですから。しかし彼にはユダヤ教の徹底した信仰があるから、行為義人の信仰があるから、もうこれが砕かれないと、ちゃんとしたイエス様の御言葉を伝えられることにならないわけです。だから熱心さの弊害、その立法の学んで そういうような生活してるわけですから、それが自分でいいと思って神様の身旨だと思って一生懸命やってるわけですから、でそれがあるわけです。ですからステパノの血が流れたことをきっかけに、パウロは人の血を流すことは何も悪いという感情が起きてきてないです。罪なき者の血を流してはならないという旧約聖書の立法があるわけですが、禁止してるわけですが、しかしイスラエルの中から悪を立ち去らなければならないという、まあ、そういう立法もあるわけですね。これはレビ記の17章4節あたりにあるんですけども、だから御言葉に従っているんですけど、絶対パウロの頭は神の名を汚すというこの理由があるならば、本当にもうそれを立たなければならないという、そういうふうなものなわけです。しかしここに大転換がありました。彼の入信した後は方向転換、その自分の行いの方向転換なわけですね。この脅迫したり殺害したり、そんなことは全くなくなったわけです。正しい目的のためならどんな手段にもどんな手段も正当化されていたパウロでしたけれども、それが消え去りました。そして殺そうと熱意に意気込んでいたその人が、キリストを信じたきっかけに、この彼はそういうのが一切なくなって、愛の人に変えられていってるわけです。彼が神様に対する熱心さ、パウロを紹介するとき、熱心という言葉がいつもだいぶ出てくるんですね。例えばパウロが自分を紹介しているとき、自分自身に対してこういうふうにしたことを言っているんです。私はキリキア州のタルソス生まれでユダヤ人です。そしてこの都で育ち、ガマリエルの下で全先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていましたっていうね、熱心という言葉が結構出てくるんですね。彼自身がその過去を語るときに迫害したことを熱心という説明している。あるいはフィリピ書の 3-6 では、熱心さの点では教会の迫害者、立法主義については火の打ち所のないものでしたって、こういうふうにして書いてあるんです。信仰の熱心さ、これは信仰のあり方を考える上で非常に重要なことなんです。改心前のパウロの場合は立法への熱心さでありました。改心前のパウロの場合は立法前の熱心さであるからダメだと、これがキリストへの熱心さに変われば良いというものでもないんですね。私たちは信仰の熱心を追い求めます。たとえ神のためであっても、人間の熱心さは常に危険な面が伴っています。そのことを自覚しなければならないわけです。それは往々にして自分の行いや信仰に対して他からの注意を許さない態度になります。そして神様を手段化した上での自分の正当化、自分の満足、あるいは自分の考えにこの合わないものを容赦なく裁いていくことになります。このような熱心は神様を巻き込んでいるだけに 非常に厄介であります。パウロは改心をもちろん念じてあったけれども、この問題に対して方向転換したとでも言えるほどになったわけです。ユダヤ教の律法に一生懸命熱心にして神様に仕えているということで熱心であったわけですが、しかしイエス様を信じたことによって全く方向転換になりました。それはどういうふうになったかというと、他者への愛に変わっていったわけです。あるいは知性の働きが変わってきました。熱心の方向転換、その結ぶみは違います。自分の熱心を他者に押し付けるのではなくて、自ら他人のために、つまり他人のためにというのは、ここで今日のところではキリストのために苦しむ、他人のために苦しむということは結果的にはキリストのために苦しむということになっていたわけです。だから以前のパウロは、パウロの状態では愛がなければ無に等しいですね。たとえ予言する賜物がいて、あらゆる神秘に満ちた知識に通じていたとしても、このたとえ山を動かすほど完全な信仰であったとしても、愛がなければ無に等しいですね。それがこう教えられているというところなんですね。ですから私はここを見ながら思ったんですが、結果的には信仰義人から、行為義人から信仰義人に方向転換されたって言えるんじゃないかな。結果的には愛に行き着くわけです。私たちは信仰を持っているということは、一生信仰義人っていうことがいつもこう思わされることです。信仰によって義とされる、信仰によって行いじゃないんですね。行いは仏教的で、仏教で お坊さんになる人が一生懸命修行を積んで、そしてだんだんだんだんこの成長していくんですよね。でもキリスト教は行いじゃないんですね。信仰によって義とされる。そう、信仰によって救われていけば、だんだんだんだんその行いも身について、本当にいい行いというかね、そういうふうになっていくわけですよね。だから行いがいいから救われるという問題じゃないわけですね。でまずそのことが一つですね。今言いましたけれども、ですね、熱心さの弊害のことを言ったんですが、でその2番目がね、3節から7節までこの倒れてしまったサウルのことをこう挙げてあるんです。サウルのこれまでの生涯に倒れたという経験はなかった。ガマリエルの門下生の中でいつもトップの優等生、神様と律法に対する忠実さにかけては誰も引けを取らない、そういうふうな人でした。挫折などは聞いたこともない無縁な状態なんですね。その後ダマスコ近くに着いた時に地に倒れた。それは突然天下の光が彼を巡り照したわけです。まあそのパウロの改心のところの他の26章とか他のところを見るとね、その光は太陽よりも明るく、神ご自身の栄光のこの権限であったって書いてあるんですね。この復活のキリストの権限であったと、はっきりこの第一コリントの15の8字でね、復活のキリストの権限、彼はこの栄光の輝きに照らされて、その場に打ちのめされてしまいました。その彼は次のような声を聞きます。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。それに対してサウロは、主よ、あなたはどなたですかという答えを言います。そうすると、私はあなたが迫害しているイエスである、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるというふうに。で、同行していた者たちは、声は聞こえたが誰の姿も見えないので物も言えず、この立っていたというその時の様子に言ってます。 サウロは自分が迫害してきたのは教会、クリスチャンというよりも神の使わされている、迫害したのは教会とかクリスチャンというよりもね、イエスであったということをここで聞くわけですね。すなわちそれは、ここではイエス様は教会や信徒からの、信徒たちのその痛みをご自分の痛みとして受け入れているわけです。それはかつてイエスを十字架につけて鞭打った人々と同じように自分も神の子を鞭打ってきたということになるという、それと一緒ですね。自分こそ神様に対する大虐待、まあ、罪人というふうに、この、張本人、罪人の張本人っていうことを聞かされて、ショックは、パウロのショックは、サウロのショックは大きかったと思うんですね。しかしイエス様は、サウロを責めるために現れたんじゃなくて、立って町に入りなさい。そうすれば、あなたのなすべきことが告げられるという、そういうふうにして言われました。本当にこの反対、反逆していたものが、全く方向転換されて、あなたのなすべきことがあるって、こういうふうにしてイエス様に言われたわけです。だから、再生の希望が与えられていったということが言えるわけです。ダマスコ郊外においてイエス様は、パウロの苦難を受けて、事実はないにしても、しかして必ず、事実ないにしても、そこに、そういうことに関わらず、彼に対して、あなたに迫害されているイエスだと言って、そしてここでは、教会へのこの迫害は、イエスへの迫害であるということをはっきり言われました。これは、キリスト者イコールイエスという考えであるわけです。これはパウロのみならず、私たちにもこれを教えてるんですね。そのことを私たちはここで学ぶことができると思うんです。そして、新約聖書のマタイの25章にもありますけれども、最も小さいものに宿を貸し、食を与え、看病するという愛の行為が挙げられていますが、それは、キリストへの行為が、意図小さきものにやったことは、キリストにしたことなんだっていうことを聖書では何箇所かに出ています。で、ここではまずもう一つは、選びということですね。挙げていますね。突然に起こった出来事。それは、彼の必要なこの、攻撃に悩まされた教会側にとっては無論、予期しない、こと、本人にとっても予期しないこと、予期しないことが突然起こって選ばれていくということ。神様は必要であれば、どのような人をも福音宣教の器として用いられる方なんだということです。従いまして、これは、人の勇気をしていないところでの選び、そのことをここで言ってるわけです。これは私たちにもこのことは語られているというふうに思います。で、最後のところで、パウロの様子、立ち上がっていくパウロの様子が8節から9節までで挙げられています。サウロは復活のイエス様にあって、目は開いていても見えない状態になってしまいました。人々が手を引きながら立ち上がり、手を引いてくれて、それでやっとこそ立ち上がったサウロをダマスコに連れて行きました。で、彼は3日間目が見えなくて断食の生活をします。この3日間はサウロが本当の意味でいろいろ考える、そういうような時だったと思うんですね。必要な、重要な3日間であったと思います。彼は一切を退いて、ひたすら、この深い悔い改めの祈りを持って、そこにいたんだと思うんです。イエス様は確かに、パウロに起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことがある、 それなすべきことが知らされると言われたわけです。あなたがしなければならないことが知らされる。一体これは何なのか。パウロは待ち望んだと思うんですね。そしてこのパウロはある意味ではここで本当に強いパウロではなくて、ご飯も食べない、そしていろいろ考えているパウロですから、全く自分の考えが変えられていくわけですから、無力になって弱い感じのパウロであったと思うんですね。しかしパウロはそういう状態でも、ただ主の言葉に起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが指定されるというこのご命令に従っていくわけです。このことはとても大事なことです。私たちも時として、とてもとてもそんなことについていくことはできない、そんなことをやりたくない、とこう思うことがあるわけです。とてもそれには立ち上がれないということがあります。しかし、ダメなように見えるけども、しかし生きなさいというイエス様の言葉に、自分の思いとは裏腹でも、イエス様に従って、そのご命令に従うときに、この、よかった、後でよかったとこう思えることがただあります。これは強いられた恵みということがあるんですね。そういうこと、キリストじゃなくてたくさんあるわけです。ともかくでも自分の思いはちょっと外に、右に置いといて、まずイエス様に従うということが大事なんじゃないですかね。主はここで無力にされて弱くなったパウロを用いられました。そしてその助け手が与えられたわけです。それがこのアナニアという人ですね。で、ここにアナニアとの出会いが最後に書いてあるんですね。ちょっと触れておきたいわけです。キリスト教の歴史で最も有名な人物なるサウロの神聖のために、その助け手として神様が選んだ人物。それはダマスコ在住のアナニアという無名の弟子です。この人は、もしかしたら迫害のためのユダヤに来て、ダマスコに逃げてきた人かもしれないんです。そのアナニアにイエス様はまっすぐというところの街路に行って、ユダの家にいるサウロという人物を訪ねるように、そこで彼は祈っているというふうな命令が来たわけです。それに対してアナニアはためらいます。サウロの熱狂的な迫害ぶりは、イエス様もこのダマスコでも知れ渡っているわけです。アナニアは彼が皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する、そういうふうな人を、最初に、たちに、このところに行って、そのテンションをもらおうとしている、こういうふうな人。そんな男とは関わりたくない。もしかしたら自分も捨て花のようになってしまうのかもしれない。恐怖があったと思うんですね。しかし、アナニアは、イエス様にこうして言われて、主に言われて、主よ、私はその人が、エルサレムであなたの聖なるものに対しては悪事をみんな知ってます。大勢の人から聞きました。ここでもその皆を求める人をすべて捕らえて、最初たちのところに行かせるように権限を受けているんです。そしたら、イエス様は、行け。あの者に異邦人や王たち、これですね、王たち、イスラエルに与えたイエスの名を、伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなければならないと私は示そう、こういうふうにして言われました。サウロの新しい紹介を告げられたこの新しいこの使命を告げられたこのアダニアは命じられた通りにサウロを訪ねました。そして手を置いて祈ったわけです。そしたら、サウロに、アナニアが言うわけですね。兄弟、サウロ。あなたがここへ来る途中現れてくださったイエスが、あなたが、元通りに目が見えるように、 また聖霊に満たされるようにとお使わしになったんです。するとこのたちまち鱗のようなものが落ち、金田一っていう人が辞書を作った時にこの聖書のここを使ったということを聞いたことあるんです。鱗が落ちた、鱗のようなものが落ちて、サウロは元通りに見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻したっていう、こういうふうなことですね。ここで5つ大事な言葉、単語が使っているんです。聖霊で満たされると見えるようになった、洗礼を受けて、そして食事をして元気を取り戻した。以上ですけども、アナニアはここでサウロを兄弟と呼んでいます。アナニアは使徒のやり方の中でこのサウロを兄弟になるべき人ということを悟ったわけです。この兄弟という言葉はサウロの心にどのように響いたんでしょうか。サウロの肉眼が見えるようになったんですが、そうではなく肉眼だけじゃなくて霊の目も開かれるようになって、そしてその証拠に罪を許していただくためのバプテスマを受けた。使徒言行6ではバプテスマのことが2章38に出てきてますね。悔い改めをさせて罪の許しをさせるバプテスマ、そして賜物としての聖霊を受けるということが使徒言行6の最初の2章に出てきています。クリスチャンサウルが誕生しました。ここを通して神様は一人一人神様のものとして選ばれて、そのものをこの用いようとされているわけです。ここでアナニアが用いられましたが、その後アナニアの消息は全くありません。それは私たちがクリスチャンとなった時も誰かが用いられてやってくれてるんですね。あるいはそういうふうな人がいないとしたとしても、聖霊がそういうふうに導いてくださっています。そういうふうな計画で、神様の計画があるということです。覚えたいと思うわけですが、この皆さんを神様が選んでくださった器であるということ、人間の目で見て誰が何と言おうと、イエス様がこのパウロを選んだように、私のために選んだように、私たち一人一人もそういうふうにして選ばれたものであるということをここで覚えたいと思うんです。そのしてまた、あなた方はこの世ではこの世ではいろいろと迫害されたり、いろいろとされることがあるけれども、その時イエス様はなぜ私を迫害するのかと、そしてまた闇の世の主権者との戦いにも ともかくイエス様は伴ってくださるということをこの覚えたいと思います。この最後のところに聖句をちょっと見てください。今日のところ のその後パウロたちがやっていたことによって教会の基礎が固まっていったということが挙げられています。26節では、サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間を加えようとしたが、みんなは彼を弟子と信じないで恐れた。サウロを見て恐れちゃったわけです。そしたら、しかしこのそこに27節でバルナバという人が出てきて、サウロを連れて人たちのところへ案内して、サウロが旅の途中で死に出会ったことを語り聞かせたと。そしてそこで大胆にいろいろ宣教したパウロなんだということをこと言ってくれ、取りなしてくれた。もしもここにバルナバのような人がいなかったら、この 大使徒のこのサウロはありえないんですね。バルナバがここで助けてくれてるんです。そして28節で、それでサウロはエルサレムに行って人たちを自由に聞きし、主の名を持って恐れずに教えるようになったというのがあります。そしてその次に29節で、みんながさらにギリシャ語を話すユダヤ人たち、みんながこのサウロをなお、ギリシャ語を話すユダヤ人たちと議論もしたりするんですが、まだこのサウロを殺そうと狙ってるんですね。そこで30節で、このそれを分かった兄弟たちがサウロを逃がしてくれるんです。これもまたすごい弟子たちの働きであります。もし逃がしてくれなかったらどうなっていたでしょうか。 そして終わりの31節で、ここでこうして教会はユダヤ、サマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰みを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていったと、こういうふうにしてまとめてあります。まあ、九章はすごい、大事なところだと思います。じゃあ、お祈りします。天の父なる神様、今日は、サウロの改心のところの聖書の箇所でした。私たちもバプテスマを受けている人は、そういう恵みをいっぱいもらって、今あることを今もう一度振り返って思わされたことについて、本当に感謝いたします。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私が共にいると、イエス様は私たちに言ってくださっています。私たちがこの世で受けるいろいろなことは、イエス様も伴ってくださって、イエス様が苦しんでいてくださっているということを忘れないで、お互いに兄弟姉妹共に祈り合いながら、あなたの御業に仕えていくことができるように、どうぞ一人一人を強めてください。道を求めておられる方々の上にあなたが名を望んで、どうぞバプテスマの恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。